welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日はサムエル記13から14。サウルはある年齢で王となり、2年間だけイスラエルを治めた。サウルは自分のためにイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地にいて、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの兵はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。サウルの方は国中に角笛を吹き鳴らした。ペリシテ人たちは誰かがヘブル人に思い知らせてやろうというのを聞いた。全イスラエルはサウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺し、しかもイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。兵はギルガルでサウルのもとに呼び集められた。ペリシテ人はイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように数多くの兵たちであった。彼らは登ってきて、ベテ・アベンの東、ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は自分たちが危険なのを見て取った。兵たちがひどく追い詰められていたからである。兵たちは、ホラ穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。あるヘブル人たちはヨルダン川を渡って、ガドの地、すなわちギルアデに行った。しかし、サウルはなおギルガルにとどまり、兵たちは皆震えながら彼に従っていた。サウルは、サムエルがいることになっている、例祭まで7日間待っていたが、サムエルはギルガルに来なかった。それで、兵たちはサウルから離れて散って行こうとした。サウルは全焼の捧げ物と交わりの生贄を私のところに持ってきなさいと言った。そして全焼の捧げ物を捧げた。彼が全焼の捧げ物を捧げ終えた時、なんとサムエルが来た。サウルは迎えに出て彼に挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマスに集まっていたのに、あなたが毎年の礼祭に来ていないのを見たからです。今、ペリシテ人がギルガルにいる私に向かって下ってこようとしているのに、まだ私は主に嘆願していないと考え、あえて全焼の捧げ物を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。愚かなことをしたものだ。あなたは、あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されただあろうに、しかし今や、あなたの王国は立たない。主は自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことを、あなたが守らなかったからだ。サムエルは立って、ギルアルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいた兵を数えると、およそ600人であった。サウルと息子ヨナタン及び彼らと共にいた兵はベニヤミンのゲバにとどまっていた。一方ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。一つの組はオフラの道を進んでシェアルの地に向かい、一つの組はベテホロンの道を進み、一つの組はアラノの方チェボイムの谷を見下ろす国境の道を進んだ。さて、イスラエルの地にはどこにも鍛冶屋を見つけることができなかった。ヘブル人が剣を槍を作るといけないとペリシテ人が言っていたからであった。イスラエルは皆、スキや、クワ、斧、鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下っていった。鎌やクワ、三つ股の矛、斧、月棒を直すのに料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた兵のうち誰の手にも剣や槍はなかった。ただサウルと息子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先人はミクマスの渡りに出た。14。そのようなある日、サウルの息子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こう。しかし、ヨナタンは父にそのことを知らせなかった。サウルはギブアの外れでミグロンにあるザクロの木の下に座っていた。彼と共にいた兵約600人であった。アヒアはエポデを身につけていた。アヒアはアヒドブの子で、アヒドブはイッカボデの兄弟。イッカボデはピネハスの子。ピネハスはシロで主の祭司であったエリの子である。 兵たちはヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣の側に越えて行こうとしていた山峡には、手前側にも向こう側にも切り立った岩があった。一方の側の名はポチェツ、もう一方の側の名はセンネといった。一方の岩は北側、ミクマスの側にあり、もう一方の岩は南側、ゲバの側にそそり立っていた。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この無活霊の者どもの先陣のところへ渡っていこう。おそらく、主が我々に味方してくれるだろう。多くの人によって、少しの人によっても、主がお救いになるのを妨げるものは何もない。道具持ちは言った。何でもお心のままになさってください。さあ、お進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。さあ、あの者どものところに渡って行って、我々の姿を表すのだ。もし彼らが、お前たちが、お前らのところに行くまでじっとしていろ、と言ったら、その場に立ち止まり、彼らのところに登って行かないでよう。しかし、もし彼らが、俺たちのところに登って来い、と言ったら、登って行こう。主が、彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印だ。二人はペリシテ人の先陣に身を表した。すると、ペリシテ人が言った。おい、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちは、ヨナタンと道具持ちに呼びかけていった。俺たちのところに登って来い。思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちが後ろで彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちが最初に撃ち取ったのは約20人で、1チメドのおよそ半分の広さの場所で行われた。そして陣営にも野にも全ての兵のうちに恐れが起こった。陣営の者、略奪隊さえ恐れをののいた。地は震え、非常な恐れとなった。ベニヤミンのギブアでサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、大軍は震えをおののいていて、右往左往していた。サウルは彼と共にいる兵に言った。誰が我々のところから出て行ったかを点呼して調べなさい。彼らが点呼すると、ヨナタンと道具持ちがいなかった。サウルはアヒアに言った。神の箱を持ってきなさい。神の箱はその頃イスラエル人の間にあったからである。サウルが祭司とまだ話している間に、ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。サウルは祭司に手を戻しなさいと言った。サウルと彼と共にいた兵が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持って同士打ちをしていて、非常に大きな混乱が起こっていた。それまでペリシテ人について、彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、サウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。また、エフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人も、ペリシテ人が逃げたと聞いて、戦いに加わって、ペリシテ人に追い迫った。その日、主はイスラエルを救われた。そして、戦いはベテアベンに移った。さて、その日、イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは、夕方、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよ、と言って、兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。兵たちが森に入るとなんと蜜が滴っていたが、誰も手につけて口に入れる者はいなかった。兵たちは誓いを恐れていたのである。しかし、ヨナタンは父が兵たちに誓わせたことを聞いていなかった。彼は手にあった杖の先を伸ばして蜜蜂の巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。兵の一人がそれを見て言った。あなたの父上は兵たちに固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで兵たちは疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ほら、この蜜を少し口にしたので私の目は輝いている。もしも今日兵たちが自分たちが見つけた敵からその分取り分を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに。その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで兵たちは大変疲れていた。兵たちは分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。兵たちは血がついたままでそれを食べた。 すると、ご覧ください。兵たちが血のままで食べて、主に罪を犯しています。と、サウルに告げる者がいた。サウルは言った。お前たちは裏切った。今、大きな石を転がしてきなさい。そしてサウルは言った。兵の中に散っていって、彼らに言いなさい。それぞれ自分の牛か羊を私のところに連れてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて、主に罪を犯してはならない。兵は皆、その夜、それぞれ自分の手で牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは、彼が主のために築いた最初の祭壇であった。サウルは言った。夜、ペリシテ人を追って下り、明け方までに彼らからかすめ奪い、一人も残しておかないようにしよう。すると兵は言った。あなたが良いと思うようにしてください。しかし、祭司は言った。ここで我々は神の前に出ましょう。サウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下っていくべきでしょうか。彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか。しかしその日、神は彼にお答えにならなかった。サウルは言った。民の頭たちは皆、ここに近寄りなさい。今日、どうしてこの罪が起こったのか、それを確かめてみなさい。誠に、イスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の息子、ヨナタンであっても、必ず死ななければならない。しかし、民のうち誰も彼に答える者はいなかった。サウルはすべてのイスラエル人たちに言った。お前たちは、こちら側にいなさい。私と息子、ヨナタンは、あちら側にいることにしよう。民は、サウルに言った。あなたが良いと思うようにしてください。サウルは、イスラエルの神、主に、御心をお示しください、と言った。すると、ヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。サウルは言った。私か、私の息子、ヨナタンかを決めてください。すると、ヨナタンが取り分けられた。サウルは、ヨナタンに言った。何をしたのか。私に話しなさい。ヨナタンは彼に話した。確かに手にあった杖の先で少しばかりの蜜を口にしました。この私が死ななければなりません。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。民はサウルに言った。この大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか？絶対にそんなことはありえません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。今日、あの方は神と共にこれをなさったのです。こうして民がヨナタンを救ったので、彼は死ななかった。サウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。さて、サウルはイスラエルの王権を握ってから周囲のすべての敵と戦った。モアブ、アンモン人、エドム、ザバの王たち、ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを敗走させた。彼は勇気を振るってアマレク人を討ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。さて、サウルの息子はヨナタン、イシュイ、マルキ、シェア。二人の娘の名は、娘がメラブ、妹がミカルであった。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒマーツの娘であった。軍の長の名はアブネルで、ネルの子でサウルの叔父であった。キシュは、サウルの父であり、アブネルの父ネルはアビエルの子であった。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その人たちを皆召し抱えることにしていた。終わり。いかがでしたか？サウルはある年齢で王となり、2年間だけイスラエルを治めた。このようにサムエル記13章は始まりました。この2章を読んでいますと、ところどころで、創世記が蘇ってきましたが、どんな行動の中にも蛇がイブを騙したようなことが起こりうる。そんなことを考えさせられました。どこで私がそう思ったのかと言いますと、14章29節で、ヨナタンが父であるサウルのことを国を悩ませていると兵たちに言い、自分が知らないとはいえ、蜜を食べたらこんなに目が輝いたぞ。ここですね。ここはまるで創世記3章5節を思い出したわけです。自分の罪の道連れを作ったわけです。結果兵たちは、主が血のままでは食べてはいけないという教えを破り、サウルの言いつけを破り、むしゃむしゃと食べてしまうわけでした。まあ、サウルがなぜ兵たちに戦いの最中は食べてはならないと言った、その心理はわかりませんが、勘が鈍るとか敵に見つかるとか、そういういろいろな理由からだったのでしょう。しかし、ヨナタンは兵たちに助けられてよかったですね。そしてサウルの一生もまた戦いの人生だったようです。では本日のピックアップは14章49節です。 さて、サウルの息子はヨナタン、イシュイ、マルキシュア、二人の娘の名は姉がメラブ、妹がミカルであった。Today's pickup is chapter 14, verse 49. The son of Saul were Jonathan, Jishiel, and Malchishua. And the name of his two daughters were these. The name of the firstborn, Merab, and the name of the younger, Michal.
さて、本日のサムエル記13から14章いかがでしたか？それでは心安らかにゆっくりと過ごせる週末でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.